文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、9月25日の生放送、愛という名のもとにというテーマで、本当になんかこう深い重いところまでこうぐりぐりと、まあ、掘り進めていくという作業を、まあ、していたわけなんですけれども、まあ、いろいろと、メール、いただいている中で読めなかったものとかをどんどん読んでいきたいんですけれども、ラジオネーム学びゅう、男性29歳。とある人とお別れをすることになったその時に、その女性、確か8歳ぐらい上の人だったに、君はエッチをしてる時に愛してるって一回も言わなかったねと言われたことがあります。それでその人に、え、みんなそんなことを言うんですかって聞いたら、一度きりの関係でも今までの人は言ってたよって言ってました。なんかそういう時に愛してるっていうのでただの前儀にしか思えないし嘘くさいと思うんですけど、チャーリーをはじめパーソナリティの皆さんは言いますか？具体的だな、言わねえよ。あ、わかんない、言うかも。ぐらいで濁しとこう。
いかがですか、ちぎらさんは。
私ね、怒った時しか愛してるって言わない。
怒った相手として怒ると、私あんたを愛してるんだからねって怒り出すっていう。
そう、だから恋愛弱者。
セックスの時は言わないっていう。
言わない。好きとか言うかもしれないですけど、う
ん。セックスの時に愛してるってのは、まあ言ったもん勝ちだっていうところもあるんですけど、もっといいのは、セックスの時に目を開けていることだと思うんですけど。
女性がね。
女性がだけど、まあ女性に目を開けさせるために男もちゃんと目を開けてみないといけないんですけど。
大事ですよね。
大事だと思います。
でもなんか目をつぶる人ってあんまりいなくないですか？
いやいや、いるでしょう。
いや、いるとは思いますけど、うんうん、最近どうなんだろうね。知らんから。いや、トレンドっていうか、なんか昔のそういう、なんかこう、日活的な感じのエロい感じは、とりあえず、こう、バストアップのショットに目つぶって、てる女優さんっていう感じじゃないですか。
ああ、つまり、愛しているがゆえに、まあ、恥ずかしいから目をつむってしまうとか、感じているか、まあ、セックスの時は目をつむるものって、まあ、
自分に対して没入してるのかな、よく分かんないですけど、僕はなんかこう見る側なので分かんないですけど、うん、どうなんですかね。なんか割と、例えばそういう、まあ、一応素人者ということになってるナンパ者だったりだとか、あのエチいコンテンツを見ても、そんなあんな感じで自己陶酔して目閉じてる人の方が少ない気が僕はしていて、あれはなんかこう僕の感じで言うと、あの目を閉じてる感って本当大変申し訳ないですけど、おばちゃん臭いんですよ。
ああ、なるほどね。
と思ってるんで、そうなのか、なんか一般的には目を開けないもの。次の目。ラジオネーム134、男性。2週間ほど前に7年同棲した彼女に別れを告げられてしまいました。最初は別れたくないと思っていましたが、一切会話をしようとしない彼女に腹を立て、彼女が一緒に住んでいた家を出ていくまでの間、実家のソファーで寝ています。先日たまたま家に帰り、彼女と久しぶりに一緒のベッドで寝ることがありましたが、まあ、大きなベッドなので体が触れ合うことはありません。寝心地が大変悪かったです。睡眠って無防備な状態ですよね。その状態を相手にさらけ出せるって、ある意味相手を信頼し、睡眠中は無防備な体が他者がいる環境を許してるってことだと思います。しかし先日の体験から、もう自分の体は彼女に自分の無防備な状態をさらけ出すことを許してはいないんだと感じました。そして現在は意外にも実家の、寝に行くはずのソファーでぐっすりと 寝ています。そんな生活ですが、ライフの放送前日に彼女が家を出ていきます。何やらこの方今スタジオにいるらしいですけど、ちょっと、ま、マイク
ユーストに映っちゃって大丈夫ですか？
なんかというメールを黒幕というメールをなんか、黒幕が、受け取ったんですって。
じゃあそれでもう一人ぼっちでその日はライフを聞くことになるのがとても辛いというふうに書いてたんで、まあちょっとあんまりかわいそうだったんで、じゃあ一緒にここで聞くっていうことでね。
まあ、僕が同じ立場でもそうすると思いますけど、ライフってそういうシェルターじゃないんで、
まあまあこれもやっぱり限度があるんで、皆さんを救おうと思うとやっぱり救える範囲っていうのは、
全員は入れられないですね。
そうそう、本当にね、まあ、偶然性に、
愛の資源化には限界があるんですね。
あ、うまいこと言った。で、その1343、7年同棲した彼女とのお別れが来て、 まあ、なんかこのメール自体とてもなんか胸にくる切ないメールですけど、あの、いや、特に何が聞きたかったわけじゃないですけど、今の心境を。
いや、今の心境ですと結構冗談で言ったつもりが読んでいただけて大変ありがたいと思うんですが、意外とその日とか前日は辛くなかったんですけど、今日あたりが結構きついなみたいな。
うん、すげえわかる。
だんだんと思って、ここに来る前とかもちょっと彼女との思い出を思って少し苦笑いしたり思うんですけど、余計きつくなるっていう、うん、状態があって、でもなんか仁村さんにちょっと聞きたいんですけど、彼女がいなくなってから AV 女優のタイプが完全に変わったんですよ。
それは具体的には
具体的には今までは細身がすごい好きだったんですね。
あと、あの、ちなみに差し支えない範囲で彼女は何系なんですか？
彼女はどちら、僕、彼女はどちらかというとボイン系です。でもちゃんとくびれがある感じなんですけど、
はい、
ボンキュッポンな感じだったんですけど、それが今までは細身が好きだったんですけど、いきなりもう昨日あたりからボンキュッボンが好きになり始めたんです
よ。追いかけてますね。
それ単に彼女を追いかけてる。
追いかけてる話だ
よね。バリ未練ですね。たくさんの、これ、あの、仁村さん、あの、未練のある彼女と似たタイプの女優ばかり見てしまう、うん、まあ男性としては一度はあるかもしれない、うん、こんな経験、これどうする、うん、これどうしましょう。
いや、まあたくさんの AV 女優たちはみんな男たちの未練でね支えられているんだなっていう。男に対しては何も特に言うことはないんですけど、
詰めて、
うん、まあたくさん消費してください。未練を、
そういうこといっぱい重ねるとどんなものでもね、うん、見れるようになる。
あ、そうだね。いろんなところに未練を持っていくと自分の未練が何だか分かんなくなっていくので、
とか、あの、何見てもなんか自分の未練のある女の人、うんうん、その体の関係持ったことなくても、うん、ちょっと好きだったけどお付き合いできなかった人もきっと脱がしたらこん違いない、ね、うんうんうん、含めて、うん、ありとあらゆる女優に未練を持てますよ、
ね、日によってなんか趣味思考が変わってくる。
あの、難しいことで言うと視野が広くなるって
そうそうそうそう、
難しいな。すげえ難しい。
一つこれで
大人に
アンテナが増えたってですよ。
階段を一つの、あの、っていうか、あの、めげずにが、あの、
割とね、実家は実家で楽しくないですか。僕も今実家なんですけど。
あ、後でちょっと斉藤さん、あの、
いろいろな事情があって、
いろいろ、あの、あの、お互い傷を舐め合う方向で。じゃあ次行こう。じゃあ本当に、あの、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。そして次がですね、あんまり読めなかった系の話で言うと、こういう話もありました。ラジオネーム、アタタック25。最近僕が一番愛を感じた対象は、エヴァンゲリオンのアスカです。高校生の頃に超ハマって、フィギュアや同人誌まで集めたのですが、社会人になって一応三次元の女性とも恋愛関係になったりしたこともあったので、アスカのことを考えることはほとんどなくなりました。というか、古傷に触れるような感じがして避けていたといった方が正しいかもしれません。だから、新劇場版も見に行きませんでした。ところがこの夏、うっかり見てしまったんです。テレビの金曜ロードショーでやってきた新劇場版派。まあ最初は懐かしいなーなんて余裕こいてたんですが、アスカが登場した瞬間もうね、やばかったんですよ。自分でも驚くくらいに気持ち揺さぶられてしまって、もう、しかもなんか今度のアスカやたらけなげじゃないですか。死亡フラグを立てられまくりながらも奮闘するアスカを見ながら、僕はもうとにかくアスカの幸せを祈り、できることなら僕が彼女を守ってあげたいと思いました。二次元のキャラクターの幸せを祈るということにどんな意味があるのか自分でもよくわかりませんが、僕に対して何もしてくれることがない二次元キャラの幸せを祈ること、これこそが愛だと僕は強く感じました。誰かをこれほど愛せることは二度とない気がしますが、それもまた人生ですよね。メロさん、
メロさん、いや、これアガペですよね。完全にアガペですこれ。
まあ何も返っては来ないですね、うんうん、
完全ですよ、
ね、何も返ってこないし、歯の中でのアスカの運命も変わらないね、
うんうんうん、変わんない。いや、基本的にやっぱ二次元への愛とかってなんか片思いなわけじゃないですか。
両思いになったら逆におかしい。ま
あ、今でもラブプラスとかあるわね。
まあそれはチャーリーのね、うん、領域だけど、
ね、ラブプラスがね 3DS 対応になって
すごいやばいね。
やばいんだよ。
チャーリーさん、熱海行ったりするんですか、彼女連れて。
あの、違う、ラブプラスについて僕一時期すごい語ったりとか、その、ウェブの媒体でインタビュー受けたりしたせいで、ここ半年ぐらい海外でラブプラス報道加熱があって、すっげえ海外のメディアから取材させてくれてて、
じゃあラブプラスのだいぶ 明者として、
いや、あの違うんですよ、あの僕はでいろんなところで、あのというかもう、はい、あのラブプラスのそのを作ったパパお父さんと呼ばれている内田あかりプロデューサーにも話したんですけど、はいはいはい、僕は愛が強すぎて別れてしまったので、
あ、なるほどね、
もうあの
いろんな楽しみ方ができるんだね。
ちゃんと語ると、
わかるわかる、俺もなんか
なんでわかるのそこで。
中学校とかの時にすごい好きなキャラとかって、はいはいはい、オナニーできないんだよね。
あ、
好きすぎて、なんかそれは
ちなみにそれ何や、キャラは、キャラ
なんだっけな、
俺ちなみにそれナディア、
最初ナディアか、
ナディアだね、
あの SNK のアテナってゲーム
があ
って、もうすでにキャラクターがデフォルトで水着なビキニなんですよ。それでオナニーしないっていうのが
ナディアもへそ出しだよ。何の話だよ。
内閣府調査だとメディアの中で出た人物に恋をしたことがあるか、はい、20代30代の、まあ男女に聞いてみましたところ、あるとした女性が 18.9%、 男性 9.1% で、だ 女性のが、
でもこれメディアの中に登場する二次元に限らないでしょ、
二次元に限らない、
アイドルとかも入ってるでしょ、
ドラマとかはアイドルも含めます、
それはだから多くなるん
じゃない。ただし20代男性、交際経験なし、つまり今まで女性と一回も付き合った経験のない人だと 16.1%、
でも
優位に、
既婚者は 4.9%、 30代になってくると既婚 5.6%、交際経験なしが 11.7%、
優位だね。
20代女性の場合、
多分わかんないけど検定してないけど、
結婚で恋をしたことがある 15.7%、 交際経験なしの女性20代だとなんと 33% がメディアに出てくるものに、まあ、恋をしてしまうという、
内閣経験ないわけだから、
ね、
今回の結婚および家族か、あの形成に関する調査は、あの今まで恋人いるいない、既婚未婚しか区別がなかったのに、今まで異性と付き合った経験がないって項目ができたんですよ。
それあれでしょう、多分山田さんが裏で勝ってるでしょ
う。そうです。
だよね。
だからそこがなんかすごい何とも言えない、半ばチラッとしたこうチクチクとしたものを感じるんですけど。
山田さんというのは
山田正弘先生のことです、はい、婚活の時代でおなじみの山田正弘先生のことだと思いますけれども、
家族社会がこうやってる、
うん、まあなんかこう山田さんならそういう項目を入れかねない、
入れかねない。だから恋人がいるいないだけじゃないと、最初から付き合っていない人が都市部およびまああの地方でどれくらい差があるのかとか、男女でどれくらい差があるのかとか、
興味あるけど聞いちゃいけない質
問だよね。そうですね。
でも一つ今分かったのは、まあちゃんとあの調べたわけではないけれども、まあどう考えても交際経験がない人の方がメディアの中で恋をしそうだっていうことなんですけど、メロンさんも僕もまあその言うても交際経験はあってもメディアの中への恋は薄れないわけじゃないですか。
そうですよね。
これ何なんでしょうね、我々ね。多分その中で言うと 5. 何パーとかですよね。
最初の体験で重要だと思うんですよ。
ほうほう。
だから最初用ピンとかで抜いたやつは、うん、結構ずっと外人好きだと思うんですよ俺。
なんかな、
ただ井村さんとか、
割と単純な話ですね。
単純な話だと思う。だから擦り込みってあるじゃない。
最初今宮下さんが肩と手を振って何か分かったって顔してるよ今。
で井村さんとか多分
世代別にセックスシンボルが変わってくるなと思って、
ね、ですね、
金髪萌えが多い世代ってそうだなとかちょっと考えたんです。
やっぱあるでしょ
う、はい、井村さんとか、そうか、アダルトコンテンツが海外からしか入ってこなかった世代は全然いけるんだけれども、アダルトビデオのメディアの進化とともに何ですか。
いやいやいや、あのさっきから二村さん二村さんっていうので、僕は元が長い号なんです。
ああ急に入ったん
ですか。なので生身の AV 女優を使っていかに長い号を作るかということが、地上物にしてもその女足子にしても女が男をいじめるにしても割と一貫してる
原体験。
なるほどね。
やっぱり原体験は変わらない、
重要ですよ。
柳瀬さん何でしょう。
でもあの長い、俺も長い号はありますけど、
はいはい、
同年として、
はい、
あの長い方に行ったのは、うん、今のどうも二次元萌えとちょっと多分違
いますね。
違いますよね、
うん、全然違う。
イニシエーションみたいなとか、まあ、ちょっと教育とかいろいろ入ってる、
まあなんか辞書の性に関する項目聞くのにかなり近い何かではないかと、
ね、
う
ん、ちょっと絵もまだねなんか立体感ないですよね。だから今すごいと思うんですよ、あの初音ミクとかがね、うん、本物が出てくるんでしょ。
ライブ 3D ね、
やばいですよね。あと一歩ですよね。
いやそうだよ、だ
ってそうあと一歩ですよ。
いやもうだってあのラブプラスのアーケードだって、うん、本当に出たのか分かんないけど、俺去年の東京ゲームショーで、うん、ちゃんとねねさんは 3D のホログラフィーになってレイヤ姫状態で、
やばい、ね、
触れんじゃんこれもうみたいな。
それで思い出した。
触れそう、あのホログラフィーなんで触れませんよ、うん、ただレイヤ姫状態です。
このポイントに行くと、あのホログラフで一緒に写真を撮る
とあります
あります。
AR で実際にホログラフで見れる。
そうそうそうそう、裸眼で。
ねねさんは
ねねさんがリンコでも見れます。マナカも見れます。
リアルドールってあるじゃないですか、はいはいはいはい、リアルドールってあの、まあ、ダッチワイフが今すごい進化してるんです
よ。すごいよね、あれ
すごいですよ。ドールやばいですよ。オリエント工業半端ないですよ、う
ん、あのだから昔はすごい空気膨らましてなんか、まあ、いかにもな感じだったけど、シリコンの一体成形になってて継ぎ目がないんですよ、
うん、あそうなんですか、うん、
取材したいよね。
であの俺それのデリヘルが あったんですよ、うん、一時期。あ
ドールを
そうそうそう、
お貸しします。
人件費いらないじゃないですか。まあ人件ないから、
いよいよ高架機動隊の世界に入ったら、
そうそう、いや固定費だけです
もん。固定費だけなんですよ。
いやでも一応あの数
を受ける場合は俺ね呼んだんですよ。
洗ったりとかして
これ呼んだんですよ。俺
呼んだの、
さすこれだと思って。いやだって理論的にはすごいわけですよ。だって理論的
には、ちなみにそれ何にのドール？何にに？
ね、誰それはね、ちょっとねユーコリン入ってた。
あ
残念ながら、ね、アニメではなかったんですよね。
なんかこうあのユーコリンのやつと矢口まりのやつ
あるあるある。だからその人形だからやっぱ三次元の人間よりは造形がすごい整ってるでしょ。三、うん、次元を超えてるはずじゃないですか。
超えてますね。
で二次元よりも。実体がある分2次元よりもすごいから、こっち4次元しかないだろうみたいな感じで、
何を4次元だか分かんなくな
って4次元来たと思って
4次元超えたと思って、
小説家っていうのは違いますね。
読んだらね結構高いんですよね。これ
どんぐらい？
40分7000円ぐらいするんですよ。
あ割とまあいい値段しますね。まあ
本物ぐらいするんです
よ。だってまあ要は自分で全部しなきゃいけないのに、
そうそうそう、
あのしかも7000円払えみたいな。
コースがねまずね結構すごいんですよ。
おかしいだろコース
コースがあるんですよ。
コースおかしいだろ。いや
まずまあまず普通のコースがあるじゃないですか。
普通のコースわかんない。それもわかんないから
持ってくる。デリバリー
デリバリーしてくる。
デリバリー
ってであの自由にお使いください、うん、
でそれさお店の人に内緒で本人にこっそり本番交渉をしてみたいな。
あまあ本番しかないですよね。
そこしか使用できないと思います。
でなんか一個上のグレードがすごくて同伴っていうのがあるんですよ。
同伴
って意味わかんないじゃないですか、うん、でもだから車持ってる人は連れ回せますよみたいな。
デートできるね。
デートできる、
ね、
まあドールとデートした経験を写真でブログにアップしてる人いますからね。
ドールのことムシュメさんって言うんだよね。
うん、それ単に、ね、時間が延長できるっていうことではなくて、外に連れ回すことに対して付加価値があるってことなんですか。そうそう
そう。だからあの青缶とかカーセックスが多分できると思うんですよ。
あのちなみに洋服とかも自分の好みを選んで。
そうなんですよ。そうそうそうそうそう。俺はちなみにブルマを。
だけどお店の人からさ、本人が嫌がることはしないでくださいって申されたり、
首の部分からお湯が入るので、あんまり沈めないでください。あとその上に2つまだコースがあって、その1つ上っていうのがフェイクドールっていうのがあって、フェイクドールって何か名前の通りなんですよ。人間が来るんですよ。
でもどうぞ。
ちょっと待ってください。本物がフェイクなんですか？
フェイクドールなんですよ。あなたがマグロなんですよ、言ったら。マグロが来るんですよ。あなたが命令しない限り何もしません。フェイクドール。
それをフェイクドールと呼ぶのがすごい
ね。今哲学的な話題に入り始めて
る。そうだね。かなり哲学的な話題だね。俺は今
すげえ押井守を呼びたいんですよ。その一個上が来て
る。その一個上がすごい、両方来るの。フェイクドール。フェイクドールとドールが両方来るの。
これやばい。豪華なコースなんですか？
豪華なんですよ。
これもうね、押井守呼ぶしかない。
それは経験はしてないの。
さすがに俺はもう最初だったから、普通のやつ呼んじゃったんですよね。うん、
一番ズレ
の普通なんだ。
普通の童貞なんですよ。
今の話を聞いたらかなり普通だよ。
普通呼んじゃったんですけどね。いやもう連れてきた人がね、もうすごい秋葉系の人で、もうなんか死体袋を持ってるんですよ。これをなんか深夜にこれやばいなと思って。だからもう入れてるんですよね、なんかこういう死体袋にこうやって。
ずるずるずるずる。
玄関持ってきて、
一人で来るの？
一人で来るんですよ。
あ、そうなんだ。
通報されてるんですね。
ちょっと怖いね。
まあ、玄関で、ありがとうございますって言ったら、いや、これは、大事なもんだから、ベッドルームまで運ばない
で。で、ずるずる引きずる。
お前入れなきゃいけないのか、みたいな。家入れて、で、まあ、説明を受けて、やるんですよ。
すげえ。それ、迎えに来るの？
迎えに来るんですよ。電話が鳴って。でも、なんかその、やっぱ、そのね、正規がアタッチメントになってて、うん、その、オナホールを付け替えるようになってるんですよね、うんうん、
外してそこだけ洗える。
そうそうそうそうそう、
もうするじゃないとね、うんうんうん、
ただやっぱり重いんですよ、すごい老人介護みたいな気分になる。もう服を脱がすのに15分以上かかるんです
よ。重さは多分生きてる人間より軽いんだけど、意思を持って動かないから、
肘がやっぱりバネになってるから、バーンってこう、すぐバーンってなるんですよ。
叩かれちゃって、
叩かれちゃって。
ね、僕の知ってる人で、その人は風俗ではなくて、本当に恋人にしてる人がいて、
ね、
もうドロと結婚してるお家に恋人がいる人がいるんですよ。で、もう毎晩愛してセックスをしてるんだけど、今夜は一つ、乱行パーティーとしゃれ込むかって言って、自分の家の、はいはい、まず DVD デッキで、テレビでアダルトビデオを再生して、で、パソコンでもアダルトビデオを再生して、別のアダルトビデオを再生して、こっちのモニターとこっちのモニターで違うセックスのやつをやって、で、自分がやってるドールに、ほら、あっちでもやってるよ。ほら、こっちでもやってるよって言いながら、生きた人間は部屋の中に彼しかいないっていう、すごい乱行パーティーが繰り広げられて
ます。わかりますね。
俺もわかりますねって
言って、鏡を装備しましたもん、俺も。
あ、怖いですか。
ほらほら、みたいな。
ほら、恥ずかしいところ映されてるよ。
で、やっぱね、時間足りなくなっちゃって、そのまま。もう、なんか、中を洗ってる時間がなくなって、中出ししたまま、こう、服を着せて返しましたけど。
じゃ延長とかないんですか？
延長、さすがに延長するのは、なんか、喋ったりできないから、
延長頼めないよ、ね。
延長イコール片付けじゃないですか。なんか、結構きついじゃないですか、それ。清掃の時間になるよ。
愛関係あった。今
今日のテーマ何？ところで
愛という
か、だから結果的にそれをやった結果分かったのが、やっぱドールってその3次元に比べると体温とかがないし、やっぱ硬いんですよ、まあ
ね、最初に気づけよ。
異次元に比べるとやっぱりなんかその実体がある分、なんかね、その夢がないじゃないですか。
だから普通の人は先に気づくとこだよ。
帯に短し、たすきに流し的な感じで、
それを埋め合わせるためのフェイクドールサービスなんですね。
あ、逆にね。
あ、逆にね。
そこから多分、夜を。
そこで不満だった人が次に。
いや、だからね、死体が最高だなと思ったんですよ、
俺。死体硬いですよ。
温めた死体とか。
死亡塾してると何も動かないですよ。
熱
いですよ。
新鮮な。
すいません、放送どころか、ポッドキャストにも乗らないんで。
相当ミネコさんがやばい人だなっていうのが今日よくわかりました。
なんかやばい人ですね。
だから言ったじゃん俺。
そうだね。
どうしますこれ。
だからこんな人でもなんか どうやって社会と折り合って生きているんだろうってことが僕ずっと気になってるんだけど、それをそのうち聞き出す。
いや、でもやっぱ愛ってそのフェティッシュと結構近いものがあるじゃないですか。その部分への愛みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
でもそのある人が好きな時にその好きをすごい突き詰めていくと、一体何が好きなのか分からなくなってくるじゃん。
まあまあそうね。
なんかその顔が潰れても好きなのみたいな話になるじゃないですか。
ありますよね。
そうするとなんかその部分と全体みたいなのどっちが好きか分からなくなるじゃん。
まあでも部分の組み合わせじゃない。
でもその解体していくわけ
だ。顔が好きでも顔ペリって剥がして持ってこれるかって言ったらそうじゃないから、うん、人間って多分そういう要素の組み合わせだと思うので、
でも記憶喪失になったりする可能性もあるじゃん。
うん、だからそういう精神的なもの、肉体的なもの全部の組み合わせ、それから歴史、さっき放送中に言った、ね、そのいろんな人から受けてきた影響で出来上がった人格
全部含めてだから、例えばそこからスポッと自分のことは全部覚えてても、例えばその子の会ったことないけどすごいこう毎回よく話題に出ていた恩師とかの話題がスポッとこう抜けてしまったら、やっぱ不自然だとに感じると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかこう何があった、何があったんだみたいな感じになっちゃうと思うんですよ。だから多分そういう要素の組み合わせのなんかこう中で多分愛というかその人じゃなきゃいけないことっていうのが生まれるので、
あ、多分二次元キャラってなんかそのキャラじゃなきゃいけない分っていうのがなんかすごい少ない気がするのね。
なんかどんどん
パーツの組み合わせだから、
まあ、東さん理論的に言うとどんどん減ってることになってますよね。
だからよりなんかその純度が高い、
うん、
その愛した時にすごい純度が高くなるわけですよ。
その発想が普通の人逆なんだと思うん
でね。そうなの。
いや、つまり、さっきの、偶然と必然の話で、うんうんうん、要するに、その、相手、例えば3次元の女性が、俺ら一体何の話してるの?3 次元の女性が、その人が好きなのは、例えば不完全な人ところも含めて好きとか言うじゃないですか、うんうんうん、とか五代くんがなんかこう総一郎さんの墓前で、うん、あなたも含めて京子さんをもらいますとか言うじゃないですか、うんうんうんうん、ああいう感じ。
それが高度すぎるんだよね俺は。
でですよ、うん、それはだからこう自分のコントロールできない要素が偶然入ってる、うんうんうん、もう好きになった人が偶然年上で偶然未亡人でみたいなでみたいなことによって生まれてるのに対して、二次元キャラの中でも特にその、うん、萌えパーツの集合みたいなものっていうのはなんかこうそれが、まあ、ある種完璧な状態で完全にがっちり組み合ってると、なんかこう多分そんなに人気は出なくって、
あ、なるほどね、
あの多分萌えパーツのその最も合理的な組み合わせってないんですよ。どこか非合理な組み合わせがワンパーツ入っていて、お前なんでこれ系なのにここだけ違うのみたいなキャラの方が実はアホゲとかね、実は愛されるんじゃないかっていう気が、
あ、なるほどね、
僕はちょっと
それはそうかもしれないな、うん、
いやいや結局だって今年話題になったアニメとかそのキャラクター見てみても、なんかこうメインヒロインよりはなんかそういうちょっとこう不完全な愛されキャラとか、あとなんかこう主人公のことが好きなんだけれども叶わないとか、なんか割とそういう子の方が人気を博しているような気が僕はちょっとするので、
それもでも計算可能な範囲だと思うんだよね俺は。だってデザイナー計算してるわけじゃん。
そら計算可能でしょ。そら計算可能でしょ。
僕は今編集者として鈴木健介と海猫沢さんの対談本を作りたい気持ちがみるみる湧いてきてますよ。
多分ね、あの誰も読めないようになってると思う。
だから一時期ひも手とそのオタクみたいなものが結びついた時に俺結構分からなくて、それが、
ああなるほどね、
うん、だからそのひなんて言うんだろうな、モテないから二次元キャラが好きみたいな風な人がいるのは俺分からなくて、
二次元キャラの方が高度に愛するスキルが必要だと、
三次元の人は関係ねえだろう、
あのメロンさんレベルまで愛するには相当なスキルが必要だ、うん、それは
そうだよね、確かにね、
愛の伝道師、
ね、
でも二次元はきっと三次元よりは裏切らないし傷つけもしないよ。
そうなんだよ、だからいいよね。
いや、そこも、いや、違うんですよ。あの、愛されるって対象、自分が愛される対象として考えたとき、3次元より2次元は安全。でも自分が愛する対象として考えたときに、2次元よりも、あ、3次元よりも2次元の方が高。
ああ、そうだよね、うん。いや、でもそこを飛び越えるかどうかって結構問題で、あの、この間出た田中ロミオの、あの、灼熱の小早川さんって、ネタバレになっちゃうんだけど、これ。それ、あれってそういう話で、うん、なんか、そのヒロインがそのすごい空気読めない委員長キャラなんですよ、うん、主人公はなんかその中ですごいスクールカーストの中でうまく立ち回るキャラなんですよ、うん、でたまたまその小早川さんのブログを見つけちゃうんですよ、
うんうん、
で自分としてはすごい優位で彼女のことはすごい分かってるんですよ、うん、だから彼女を望む行動が取れるわけですよ、うん、的確に、
うんうんうん、
だけど、まあ、なんかこの先ちょっとネタバレになるんだけどそれがなんか途中でバレてなんか本当に嫌われちゃうんだけど、その段階からなんかやっぱり恋愛を始めなきゃいけないみたいなことを主人公は思って頑張って、なんかその
あれはさ、
それゲームの話、
いや小説、
ライトノベル、
ライトノベル、
あれはさ俺の中では神の水を知る世界へのアンチだと思っていて、
あ、はい、
神の実って略すんですけど、まあ、主人公桂木桂馬は、まあ、高校生にして、まあ、ギャルゲーで、100人斬りを達成したと豪語する。
ギャルゲー
って100人斬りですか。
で、いや、要するにありとあらゆる、まあ、そのゲームの攻略パターンを知り尽くしていて、なのでもうゲームが本当に大好きで、ゲームの世界のそれもかなり不完全なヒロインとかがもうベストキャラだったりするんですけど、うん、でそこにその、まあ、死神がやってきて、なんかこう、あなたはすごい女の子を落とすのに長けてるから、なんかこう死神界から逃げ出した、悪い魂が取り付いた女の子たちを助けるために愛の力が必要なので、ついてはガンガン女の子を落としてくれ、いやいや俺サンジの女の子落としたことないからっていうところから始まるんだけど、意外とギャルゲー設定で女の子口説いたら全然落とせちゃうみたいな、うん、でなんかもうね、今もう連載何年目、3年目ぐらい、
結構長いですよね、
に入っても、うん、キャラクターがそんなに増えてもいないし、何がすごいって、うん、その要するに攻略パターンで女の子を落として失敗したことがないんですよ。うん、で要するにさっき その小早川さんは逆で、うん、そのパターンパターンパターンで、要するに設定一緒ですよね、パターン知り尽くしてる相手に対してこうでしょうこうでしょうこうでしょうってやるのが愛だって思って、ガンガンフラグを立てていく、うん、でフラグを立ってフラグを回収したら、うん、グッドエンドトゥルーエンドみたいな、うん、そういう発想は通じないよねっていう、すごい真っ当な発想の話なんですけど、うん、神の実は絶対そこにはいかないんですよ。何度もそっちに行きかけてるのに、一回もそっちに
行きかけてるよな、
うん、何度もそっちに行きかけて絶対折れない。だからマジケイマかっこいいとか毎週サンデー読みながらさっきもサンデー読んで、もうやマジかっこいいとか思うんですけど、うん、それはないよ。
反省してる。私は現実の女性であることにちょっとなんかおごりが思って
る。じゃあさ、ダーリン聞きたいんだけど、今ゲーミフィケーションとかって言葉があるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、ゲームでなんかいろいろ学ぼう
って、まあ、いろんなことをゲーム化してしまおうっていうやつですね、
は
い、
あれは恋愛においてもそれなりに通用するもんなの？
というか、社会学的には人間のコミュニケーションのそのミクロのやり取りって多分にゲーム的な要素を含んでいるし、うん、ポイント制で結構いろんな、それこそゲーム理論とかっていうのがあるぐらいで、うん、いろんなことをポイント化して行動を予測したり計算したりすることができるので、うん、恋愛、言わんや恋愛においてそれができないという理由はないと思いますけど、うん、ただそれがなんかこう望ましいかどうか別の話ですよ、うんうんうん、人間の感情って心理学の実験とかでも全部そうですけど、うん、これは実験だよって言われると実験が成り立たないものっていっぱいあるんで、うんうんうん、これはゲーミフィケーションされてるよって言われて恋愛ゲームになるかどうかってはまた別の話ですよね、うんうんうん、とは思いますけど、でも実際は僕らは自然とゲーム的に振る舞っているはずなんですよ、うんうん、社会科学的には、うんうん、なんだろう、それこそこの間は、なんだ、洗い物をしてもらったから今日は僕がするねとか、うんうんうん、っていうのはポイントで考えてますよね、まあ、そうだよね、うん、とかそういうなんかこう釣り合いだとか、なんかこう駆け引きだとかっていうものによっていろんなことを計算しているし、それをなんていうのか、しないのがなんか純粋な愛だっていうふうに僕らは割と思ってますけど、それをしないと相手とコミュニケーション多分できないので、自分の好きな気持ちを一方的に押し付けることはできるかもしれないですけど、なんか恋愛関係を多分維持できないので、そういう意味ではなんか ゲームなんじゃないの？
なるほど。
実際のゲームがその現実を反映するほど、高度に作られてるかどとか、まあ そういう話は全然別ですよ、うんうんうん、ただ作ろうと思えば、そしてめちゃくちゃなんかこう容量とかのでかいものにすれば、うん、なんかこうそういうゲームは作れると思いますし、僕ラブプラスを褒めたというのもおこがましいけども、内田プロデューサーに言ったのは、決められた会話のパターンしかないにもかかわらず、勝手に見ている側がその行間を読んで、これに返してくれないってことはなんか機嫌損ねることしたんじゃないか俺って思うような設計になっているので、リアルの三次元的なコミュニケーションに近いし、それゆえに僕は辛くなってやめたっていう。
あ、俺同じことを言いましたね、そのプロデューサーの人。多分コンティニューで対談したんですけど、竹本君と、うん、だからあれは自分のデータベースを なんか反射的に読み込んでるみたいなもんで、
ね、本当に
入力したりするのは自分だから結局、うん、それを返してくる人工無能だから、うん、でそれに燃えてるってその自分のデータベースを読んでるだけなので、
うん、本当に本当に、うん、なんかカーニバル化する社会で言った通りになってるんですよね。そんなわけで面白い、ね、分かった、あの対談本は作らないけど
作ろうよ、
いずれ、
ケンボックスも今日来てることだし、
いずれメロンさんとは決着をつけよう。何の決着つけるのか分かんないけど、いずれメロンさんとは決着をつけよう。今日は読みたかったメールもたくさんいろいろ幅でいただいて、皆さん真剣に考えてくださったようなメールとか、すごいね、いろいろと哲学者の名前が出てくるメールとかあって、とてもなんか読みたかったものはたくさんあったんですけれども、やっぱ話が深いだけになんかこうわーって面白おかしくしておしまいっていうわけにはいかないので、またちょっと限られた数しか、まあ、読めませんでしたが、それも愛の形ということで、愛はやっぱり限定がね、あるということなんですけれども、今ふっと差し込まれた紙にこれ書いてあって、俺これどうしたらいいのかよくわからないんですけど、どこに、
いやいや、ツイッターでモデルの道端カレンさんがお持ちだって言って今聞いてくれてたみたいな。
びっくりした。
どこに
今の、リアル動画話。
ということで、そう、ツイッターなんですね。モデルの、道端カレンさんが、お聞きになってたという、差し紙が入りまして、もう、本当に申し訳ない。
オリエント工業スポンサーでもいいんですか、別に、ライフは。
あ、そうですよ。
じゃあね、深夜だし。
CM 交差の問題とか、いろいろな内容とかね、ありかどうかっていうのは、ちょっと、会社の方の判断があるかもしれませんが、
は
い、
候補としては別に、
はい、そうです、いろいろ可能性を探りたいな
というわけで、
せっかくね、王様のブランチでイメージアップに成
功、
ね、
やばいダウンしたかな。
あ、王様のブランチにも出た海猫沢メロンがドールを語る半夜系トークラジオライフ、
ギャップが大事ですから、
メロンさんの素顔が見れるのはライフだけど、
その素顔見たかったか。
ブランチでは絶対流さないでしょ。
すごいカットされました。すごい高精に編集されてます。
すごいですね。
まあ、TBS の、テレビのスタッフの方々も相当苦労されたんじゃないかと思いますが、まあ、ライフはノーカットだけどな。というわけで、文化系トークラジオライフ、9月25日の放送、愛という名のもとに、最近はなんかもうパート3まで行くとドット笑い話みたいなパターンが定着してますけど、パート3は定番ではないので、僕らの体力が残っているとき、というかそもそも外伝自体も体力が残ってないとできない、ものですので、毎回期待されると申し訳ないんですけれども、本当に長い時間、聞いていただいた皆さんありがとうございました。来月は10月23日ですね。またテーマの方も、会議の後に、予告編がアップされるという感じになると思いますので、お待ちいただければなと思います。改めましてゲストで来ていただいた、千切優子さん、二村仁さん、宮下喜龍さん、そして海猫さん、メロンさん、今日はもうたくさんでしたけれども、本当にどうも朝までありがとうございました。
ありがとうございました。
文化系トークラジオライフ、10月の放送でまたお会いしましょう。今日の更新はここまで。それではまた。
ターミナル、日経ビジネスオンラインプロデューサーの柳瀬博一です。
南部ひろみです。
10月14日金曜日夕方6時、様々なトピックスを現場目線で紹介する新番組、柳瀬博一ターミナルがスタートします。
そして今週金曜日夕方6時30分からその予告編をオンエア。
ぜひ聞いてください。
柳瀬博一ターミナル。